道端どこかの迷い道へようこそ。本日は先週の配信バジャさんとやった俺の金で生活しているくせにと宗教に勧誘されましたというお便りが届きましたので、そちらをご紹介しております。それでは本日も早速一緒に迷ってまいりましょう。先週の配信はいかがでしたか？私ね、編集していてとんでもない回になったなって思っていたんですよね。ご感想をこれは Spotify の Interact に寄せてくださったものなのですが、ご紹介します。僕もほぼ同じ経験をしました。ゲイですが、パートナーが躁鬱持ちのブチギレるタイプで、切れると手がつけられなくなり、警察沙汰にも数回なりました。離れるしかないという言葉、本当にそう思います。別れて一人暮らしをして安心して眠れて、幸せを感じることができたことを今でも覚えています。安心安全って大前提だなって思います。ということでいただきました。ありがとうございます。本当にそうですよね。安心安全っていうのは生きてく上で本当に大きいし、自分が思っているよりも大切にすべきものなんだなって改めてこの前の配信から気づかされましたね。私も話していて、ああそうだよなとかね、話しながら、なんかね、話す内容を決めていたわけではないので、話しながらいろんなことを考えさせられた回でもあったのですが、ツイッターや DM でもご感想をいただいたりしましたね。ありがとうございます。でそこでまあ分かったのが、パートナーに限らず何々してるくせにっていう言葉、言われた方は傷つくし、言ってる方も様々な思いが溢れ出て攻撃的に発している言葉だと思うし、そしてこの言葉ね、何よりもまあもちろんパートナーから言われても嫌ですけど、親からも言われたりしてしまうことってあるんだなと、はい、感想などいただいて思いました。ポチャさんが言ってくれたように、お父さんまたお母さんのお金で生活できているんだからねって、昔小さい頃に母親から誰もが聞いたであろうこのセリフ、まあもちろんね、聞いてない人もいるかもしれないけど、まあでもこの言葉って私もなんとなく聞いたことあるし、一般的に言われている言葉なのかなとも思います。で本当にその通りで真実なんですよね。お父さんのお金で生活してる、お母さんのお金で生活してると、いや本当にそうなんだけど、でもやっぱりこの言葉だけだったら言葉足らずだなって私は思いましたね。そう言われた子供はやっぱり感謝を許容されてるみたいで嫌だろうし、言ってる親はもう本当に親のエゴでしかないですよね、これを子供に言ってしまうっていうのはね。でもかといってこう子供を甘やかしてもダメだし、過保護に育てるってなるとまたそれはそれで大問題で、もうじゃあどうしたらいいのって、私は子供が2人いますけど子育てをしていて思います。親として改めて考えてみると、子供にしてあげられることは、子供が私はここにいても大丈夫と心から思えること、安心安全、まあ、それをね、親として与えてあげられたら、もうそこが一番かなってまあ今は思いましたね。何 でもそれをもらえなかった人もたくさんいる。まあ私もね、別に、なんていうの、あの配信ではそう言語化したけど、そこまで言われたことはないし、自分は親にとって必要な存在ではないのかなとかってね、思ったこともたくさんありますけど、だけど、子供の時にそうね、安心安全がなかったら本当に悲しいですよね。なんか、なんて言うんだろうな、一言では言えないけど、感想を読んでたらちょっと悲しい気持ちになりましたね。でも親も一生懸命なんですよね。でね、親になってからやっと少し分かった気もします。先週の配信のお話の中でもありましたけど、やっぱり見えないんですよね。パートナーのことも見えない。彼がどんなことを仕事場でしているのかとか見えない。だけどそれは親も一緒で、親が子供の時にどんな辛い経験をしたのか、子供の時にどんな不安があったとか、安全だったのかなとか、そういうのは子供からは見えない。親ももしそんな環境だったら、自分が辛い経験しかしてないから子供にどういう風に接したらいいのかわからないとか、まあね、言い訳とか理由を並べたらいろいろあるのだろうけれども、それを言い訳にしてほしくないし、しちゃダメです。でも、ほんとなんか難しいね。親も完璧じゃないから弱いんだけど、子供からしたら生まれてきた家庭、それぞれの親の事情なんかね、知ったこっちゃないから、ただの恐怖だったり、もう心を無にして従わなきゃいけなかったり、そんなことが繰り返されてるのかなーなんてね、いろいろ考えました。でも私さ、ブチギレって終わろうとかさ、ブチギレ、こんなこと言われたらブチギレちゃうとかって思ってましたが、やっぱね、いろいろよく考えてみると、あの、私も同じセリフをもしかしたら娘に言ってるのかもって思いました。私がね、働いたお金で娘たちの習い事とか服とか、まあね、買い物とかに行ったりするときに、感謝しなさいって思っちゃうし、言ったこともある。だからなんかその思いが積み重なって、私のお金で生活してるくせにって子供に、なんかね、まあなんかそんなニュアンスなようなことをね、やっぱ言ったことあるなって思いましたね。思い出しましたね。もうなんか人事じゃないなってすごく思いました。子供はね、きっと親にそうやってご飯食べさせてもらえたり、服買ってもらったりなんかね、もちろんしてもらったことたくさんあると思うんだけど、その時きっと嬉しいし感謝してるとは思うけど、だけどそれを口でね、伝えたりとか、やっぱりなかなか難しいですよね。だって私だって大人になってもなかなかできないこと、子供の時も同じですよね。やっぱり伝えるって大切だなって感じました。私が子供の時に受けた悲しみは連鎖したくないなと思う。だけど無意識にそんな風に、そういう思いになってる自分も確かにいる。子供の頃に受けた影響は、あのすぐに癒されるわけでもなく、大人になったとしても時が経とうとなかなか言えるものでもないです。うちは新興宗教が絡んでいたので、変だと気づくまでにも時間がかかってしまいました。新興宗教から自分は離れるとか、そのやっぱりなったとしても、その後も自分の癒し方がわからないから、それでもすごく困ってしまいました。今はね、少し落ち着いていますけど、あの2ヶ月前とかに私がかなり体調を崩してしまった時、子供がすごく不安定になったんですね。まあ、私もあまり動ける状況じゃなかったので、もちろん私自身も不安定だったからね、子供もそうなっちゃって申し訳なかったなと思うんですけど、でもその時にね、お子さんたちにカウンセリングは必要ですかって病院の人が聞いてくれたんです。で、私も子供がカウンセリングに行くってなると 私がダメな親だなとか、なんか本当にしっかりしなきゃなとか、でもできないとか、すごく難しくて自分を責めそうにもなったんですけど、でもね、やっぱりそうじゃない、そんなことしてもどうにもならない、自分とかをね責めてもどうしようもないこともある。だから子供も助けが必要な時もちろんある。親には話せない不安とかがあるんだったら専門家と話した方がいいだろうなと思って、提案してみたら長女が行ってみたいって言うからお願いしたんです。最初は私も不安で、どうなるのかなとか、チャイルドなんだっけプロテクションみたいなあんなのが来ちゃったらどうしようとかいろいろ心配したんですけど、すごく安心した感じで帰ってきた長女がいて、その時は良かったなって心から思いました。なんというか、子供だから何々は必要ないと勝手に大人が判断しちゃうことがあるけど、そんなことないですよね。子供として見るのではなくて、一人の人間として見てあげようと、一人の人間として接しようと思えた瞬間でした。なので、俺の金で生活しているくせにって許せない言葉の一つだと思っていますが、馬車さんといろんな角度から話せてよかったなと思っています。馬車さんもね、離婚の経験とかを本当に話してくれて、話したくない内容だったのかもしれないけど、ありがたいなと思って、前回の回は私の中でもとても印象に残る回になりました。なので、まだ聞いてない人はぜひ聞いてみてくださいね。そして、そのような人間関係、そのようなことを言われてしまう、それがなかなか治らない、いろいろ伝えようとしてもコミュニケーションが取れないなので、今も悩まれてる方たくさんいると思うけど、残念だけど、パートナーであろうと親であろうと兄弟かもしれない、もしかしたら義理の家族かもしれない、だけど家族なんだから助け合わなきゃいけないなんて自分を呪わないで、家族だからこそ盲目になる危なさがあるから、安心安全を感じられない時は逃げるしかない、無理して一緒にいなくてもいいのだと心から思いました。感情ではなくて事実を認める勇気が必要な時もありますよね。そして自分を癒すためにも、ぜひ必要であれば専門家を頼ってくださいね。もう私はね、もうなんか何の資格もないし、ただ話してるだけなので何もできないんですけど、本当にお聞きくださりありがとうございます。
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
お便りをいただきましたので読ませていただきます。迷い道ネームビビるマジでブーさんでいいのかなどこかさん、どこあめ経由でどこかさんを知り、いつも楽しく拝聴しております。どこかお姉さんの歌大好きで、すっかり覚えて口ずさめるようになりました。お気に入りは不意に出たイゴニャーマネンゲナババーラです。笑い。ですね、これは催眠出産の回をお聞きください。それでね、このフレーズ出てきますから、どこかになぜか催眠出産でこのフレーズが出てきますので、ぜひそちらをお聞きください。したらね、謎が解けると思います、あの歌の。はい、さて、先日私の身に起こったことを聞いてほしくてお便りしました。どこかさん、私人生で初めて宗教に勧誘されました。パチパチパチパチパチパチパチパチじゃないか。職場の普段会わない部署の方とたまたま繁忙期に同じ事務作業をすることとなり、 作業の合間にちらほらとお互いの私生活の話をすることがありました。私は中学生と小学生の子育ての真っ最中で、その方は子育てを終えた人生の先輩です。たまたま早く終わった日にお茶しませんかと誘われ、子供の帰宅時間までに時間があったのでお誘いに乗りました。最初はたわいもないお話だったのですが、ふとその方が、お子様そろそろ思春期、子育て難しくなってくる頃ねと言われ、なんとなく、ああそうですねと答えたところ、思春期の悩みとかの話を相談したり、アドバイスお互いにし合ったりする会があるんだけど興味ない、夫婦の問題とかも聞いてくれるよ、すごく役に立つけど紹介制だから普通の人は聞けない会なんだけど、と言われて、内心てんてんてん、どんな会やねんと面白くなってしまって、どんな団体ですか、え、名前は、え、どんな感じなんですか、お金ってかかるんですかと一事情を聞いて、お相手もどんな芸能人が入ってるかまでノリノリノリカさんで教えてくれました。で、私はそこまで聞いておきながら、あ、でも私悩みとかなくて、夫がいつも悩みは聞いてくれるし、子供も年相の反抗期ではあるものの、私には優しいし良き家族と友達に恵まれて幸せなので困ってないんですよね、とにっこりお断りしました。相手もすぐ引き下がってくれました。さて、この話を母にしたところ、うちの父は私が中学生の頃に病死したのですが、やはり病気とどこかから聞きつけて、この水を飲むとがんが治るマルチの人来たらしいです。病院に紛れ込むらしく、清掃の人とかがん病棟の方とかの家を見つけてくるらしいです。まあな、だよな。私も入院した時に宗教ボランティアの人が部屋に来たんだよね。それアメリカでしたけど、まああるあるなのかもね。なんか日本はそれやったらダメな気するけど、まあでも清掃員とかに紛れてるんですね。母ももし本当なら飲ませて治したいけれど、すでに全身転移していた父が水だけで治るとは到底思えず断ったそうです。その後も未亡人となった母にいろんな人が寄ってきて、いろんなことを言ってきたらしいですが、断り続けたらしいです。弱ってる人に寄ってくるんですよね。母に不幸せそうに見えたんじゃないと爆笑しながら言われましたが、家族が元気で家もあって仕事もあってご飯も食べられる生活ができている私は、信じるものがなくても幸せです。強いて言うなら、亡くなった父がいつも見守ってくれてる気がするので、25年経った今でも、寝る前には心の中で明日もよろしくお願いしますとつぶやいています。長々と何が言いたかったのか分かりにくい文章で申し訳なありません。初めての勧誘で誰にでも起こりうることなんだと思ったので聞いてほしくてメールしました。どこかさん大好きです、ありがとう、これからも応援しています、ということでお便りいただきました。あ、なんか私最近センチメンタルだからか、全然さっき読んでた時は泣きそうでもなかったのに、こんな素敵なお便りもらうと感情が湧き出てきちゃいますね。ありがとうございます。そうね、本当に宗教でね、私もさ、勧誘してた時っていうのがあるんだけど、その時はね、やっぱりでも無意識なのかな、無意識にね、弱ってる人見つけてようとしてた気がする。困ってる人を見つけようとしてた気がする。だってさ、困ってる人って話聞いてくれんのよ。私困ってる人って誰かに話聞いてほしかったりするのよ。だからさ、そういう人を狙ってた気がするな。だからそうね、勧誘されることあると思います。特別なことではないです。宗教やってる人が特別でもない。私みたいに2世で育ってそのまま宗教やってる人もいるし、宗教にね、何か大変なこととか困ったことがあって入って いる人もいるし、
うん、
いろんな人がいますね。だけどそれぞれが心地よければいいと思います。なんかね、やっぱり強制とかさ、そういう迷惑行動は本当にやめてほしいけど、だけど新興宗教に限ってはね、結構あなたが間違えていますスタンスで勧誘してきたり、新興宗教に入ってる人っていうのはそういうふうに思ってる人も多いのでね、この宗派だけが正しいっていう教えなので、正義を持った方たちなのでね、かなり人助けと思って、すごくなんかもう、でもさ、なんかやっぱりそういうふうに思ってるだけで嫌だよね。私はなんかもう、なんか最近嫌になってきちゃったんだけどさ、何話してても、あ、そう思ってるから、なんというか、まあ話になんないなって思うことがね、まあちょっとこれこの前親と話してて思ったことがあったんだけど、まあ難しいわね、いろいろ。うん、だけどよかったですね、にっこりとお断りできて、円満に断ることができたりしてよかったと思います。そうね、本当にお父様が見守ってくれてるから、それで十分ですよね。ビビるマジでブーさんが楽しく過ごせることを願っております。お便りありがとうございました。本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道は Twitter、Instagram をやっております。ハッシュタグどこみち、または道端どこかの迷い道でご感想などつぶやいてくださいね。番組のフォローもお願いいたします。そしてぜひ気になるエピソードあったら、お友達にこれ聞いてみてって布教していただけたら嬉しいです。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。 See ya!